日は酒場の梨の木の里です。本日は三井酒井についてお話しします。三井というと、まあ、政治とかでも民主主義とか投票で決めたりしているところですね。それに対して大義というのは大きな意識とか、これはオーダーですね。取引の方向のことを言います。まあ、政治的なもの、経済的なものの方やそれで。まあ、これらが、噛み合わさってですね、まあ、社会現象から。で、その、政治的に選ばれた代表者ですね、まあ、政治家、大統領など、首相などですね、行政の担当者と、それから大企業とかね、なぜ対応しているのか、課題があるんですけど、なぜ介護しているかというと、まあ、政治と経済の取り合わせがあるんですね。あるいは大臣ですね。大臣の選挙って、まあ、民間人もそれなんでなのか、つまり、まあ、民意として選ばれている存在じゃないものが半分ぐらいです。それは、まあ、民意と会議と言われてます。あるいは、まあ、例えば、相場の取引とかで、なぜまあトレンドがどんどん変わらないのか。あるいはトレンドが変わるときなんでしょうもなく、こう、反発業務的にか。これはですね、まあ、時間の仕方がずれてるんだ。つまり、まあ、意味があるというのは、人間的な時間軸によって意味がある。週足、日足とか、ね、月足を見ないと、意味とか対話できない。だから、よくテクニカルをやる人が、ファンダメンタルみたいなのを言ってますけど、多分これって時間軸の意味とかできない。内側だから、レンジ、あるいはトレンドのように、ね、どの時間軸の意味とかなのかというかね。ただこれって、どの時間軸で見たものに意味があるか。やっぱり長い時間軸で見た。日足でも足りて、週足、月足で見たところのレンジとトレンドっていうものが、政治経済的に出してくれば、イコールになってくる。ね。で、まあ、時間足とかで見てるレンジやトレンドらしきものというのは、これはだから、大きく見たら、レンジの中にあるものが拡大されてそう見えるっていうところですね。ただ小さな何か差し漁って大きなレンジを私は思います。なのにどうしてね、こんな何分待っても何時間待ってもね、トレンドって変わってくるのってあるよ。トレンドと大きな意味のトレンドにどうしても逆張りしたくなってくるのは、やっぱり社会に抗ってみたいという、やっぱり、野望を込めて FX 市場をね、望む人がすごく多いんです。けれども、これってそもそも、いかがしたオーダー、もっと長い時間できるのがオーダー。これ月足とか週足とかそんな大きさのものですから、それをだからそうミクロに見たところで確かに変わらないようにあるんです。だからミクロに見て取れる意味っていうのは、だから分足とかで見て取れる意味っていうのは、またファンダメンタルって見えるのが違うわけですよね。それは相場師同士でもいいのかな、ひょっとしたら、なんかは、もしれない。そういう世界もあるのかもしれない。ただ、基本はやっぱり、こう、大きな時間軸、斜めの時間軸で見て取れた意味ですね。それをもうミクロに見ているんだっていう意識がまず必要で。で、このまあ、金とドルの例えば相場とかした場合だったら、もうこの上記軸点自体が混んで、 更金なのかって、まあ、技術論的にはなぜ今更金なんだろうって言いたくないと思うんですけど、だから、まあ、人の付き合いと工業的な社会もあるんですけどね、商業的な社会もあるんですけど、大きな国っていうのは商業的な方が強い。大きな国っていうのは、いかに分配するかですね、やっぱり大勢人がいる。その大勢の人というのは、まあ、工業国というのはいかに長寿というのかなって分かった人とか、まあ、通貨の見方もちょっと違ってくるので、なんか金本位制からやってるんですね。経済成長のお金の価値が増えていくという考え方です。ただ、そのブリックスの方は、まあ、商業主義的に金本位制をやっていくと。こうすると、やっぱりこの金とドルの相場っていうのが、やっぱファンダメンタルですよね。一番近いんだと思います。だから、そのドル券の中にある何かっていうのは、もう本当もここから先は、かなりランダムな要素が起きますよね。だから、一連択肢っていう感じです。もうこの領土内で、すごく工業的発展をするんだろうと、どの地域でまで発展するんだろうかという考えてもあまり答えが出ない。で、IT 業界っていうのは調整役なの。ペースをつなげていくっていうところに意味があるか。いろんなものに統廃合されていく。まあ、人々はその無用な労働から解放されたり。けど、まあ、食時期が減ってしまうと、なんか食によって賃金を与えるというシステムだったら必要さが出てくるかというのが今の課題になっています。で、まあ、このままブリックスの経済というかね、日本に戻ってきたところで金とドルの相場というのを、ね、見たいところ で、まあ、相場を見てもかなりボラティリティが大きいわけですね。この金とドルとか以外だとか、いわゆる通貨と通貨の契約っていうのはかなり成り立ってるわけです。ボラティリティが大きくて、まあ、それこそ本当、偶発性の世界ですね。金とドルを見ていると、やっぱり、長期的に見ると、やっぱり金が上がっていく傾向があるんですね、ドルの。これはまあドルで落としたら、どうなるかってところです。で、まあ、このドル圏において、人々の世界観をどうやって担当かっていうところが問題なんですよね。だから、先進工業国ですね、付加価値をどんどんつけて、で、より良い暮らしができたはずなんですね、それ以外に。けれども、そのものに引き継いでいる。工業的に価値の行き着いてきたところがある。だけどもこう人々にはこう満足してもらうというところがあるんですよ。だからこう AI を使ってね、この大衆層というのを作るというところなんですね。みんながまあ何プライドを出せるみたいな。西側工業戦線というのは、プライドを満たして、今までのインフラっていうのをうまく立てる。でもですね、やっぱり相場を見たときに下がっていくわけですよ。で、下がっていく中で、いかにこれを楽しんでもらうかね。やっぱり、まあ、工業の行き着くところに来たんだな。ってところまで来ると、やっぱりそれ以外、それに対するところの商業的システムとも、やっぱり優位性がないということも、やっぱり気づくような発想がある。だから、これはだから、どちらの陣営大現象にしてもそうなんですね。なんとか、お互いの コンディションを納得していくのがある。で、まあ、この架け橋をつけていきたい、まあね、最終的な層というのと、架け橋をつけていくから、ね、人々が一定のプライドを持っているみたいな中で、やっぱりより俯瞰的な見方ができるみたいなことを教えていく期間が欲しいので、ね、現代のね、大学を行くんですけどね。これがやっぱり、紅葉がどの程度のものかっていうことですね。確かに。科学的に組織されていて、科学的に組織されているからいろいろな専攻があって、だけどその一方で、結局はその、なんだろう、会計士とか弁護士とかですね、特定の専門職に呼び込むという側面もある。やっぱりいろいろな学問での専門がある一方で、専門職大学に、されてきますね。まあ、伝統的な、まあ、資格というものですね。これをまあ俯瞰していけるところの、まあ、専門学校があんまりない。もう資格に受かって立の科になりたいみたいな。で、もう方や学問的分野はっていうとね、もう、ちょっとまあ、やっぱり四つの髄から覗くような。あんまりその視覚上的なところから取る。まあ、今欲しい研究というのは、なんか視覚業者が一体何をやってるのかっていうのが置きたいところですね。でまあ、特に日本なんですけどね、この、やっぱり行政というものを管理するような教育をあまりしてこない。でまあ、日本は G7 になるという企画であって、この今、まあ、先進工業国としての、まあ、構造というもの、その中に、まあ、その、その枠組みにあるものがやっぱり有利されます。それ以外の見方というのは、まあ、あまり知られない。その中で、まあ、いかにこう私にこうパチッと気づいてきたかというとね、やっぱりまあ誠実であろうと、誠実であってね、より多くの人に書けるようになるというのは、でもまあ、実はね、ここをなんか導いてきたものって、本当になんか、今感覚的なものだったり言いようがない。なんていうのか、こう、天に続く、まあ、雲のね、まあ、そんなもんで、ね、ずっとこう、天に拝んでいた。まあ、私もまあ、本当に憧れることだったんですね。ただまあ、こう、物事を俯瞰的に捉えたいので、より原型に近いものを言った方がいいですね。まあ、つまらないことだと、まあ、相場の中でも、例えば、最も相場をやりたいんだったら、この木を当てるんですね。意味としては、やっぱりこの金とドルの相場なんですね。今、西側の私たちで、こう、フェッツが、不安に扱える中で、一番原型に近い相場というのがこのドルと金の相場だと。でも経済の回でもですね、5円相場どうなんですかって聞いてくれる方が多かったんです ドル円相場っていうのは、円っていうのはさらにこのドルの上に乗っかってるんですね。2段階で、かなり誘発性が大きいわけですね。だから日本人なんだから、ジャパン円と関わりのあるものを使いたいっていうのが分かるんですけど、今は金、金との相談になって、でこの金というのはだから商業的に来てもらったりまた見たりして交換化して金の上にだからいろんなものが乗っかってるっていうのが運動的にバーだったりスキーとかいろんなものが乗っかってるんです。で基軸通貨というよりは、まあ、金がもうその役割を果たしてなぜ金なのかっていうと、腐食性が少ないから、ね。つまり、いろんな文化によって、まあ、金は金として認められて、腐らないことで、まあ、時間的な、長期的にっていうところがあるんですよ。対して、だから工業製品っていうのは、6位だと言って、日進月歩。で、まあ、我々日本では辛かったと。日進月歩の進歩を求められてきたわけです。なんかやっぱり相場をやるっていうのはやっぱり長期的な目線なんで重要だと思います。長期的な目線っていうのが重要であるということを、やっぱり長期的な題材である金と、ね、それとまあ今後のこのまあ西側の地軸だと思ってるんですね。これがやっぱりファンダメントと通して見るものが一番意外がある相場だと思います。でもまあこういうふうに見ると、だから工業的なまあ創意工夫ができる場で話すときには、まあ例えばこのシンプル相場とかな、そもそもだから相場の中でそうです。欲しかったかもしれないですね。もちろん、まあ、この工業的にこう匠を目指そうって言ったりとかね、この国家組織で頑張られたりとかもあるんですけど、ただね、あの、あれ僕は工業的な場だと、やっぱりこう長期的に見てですね、意味があったのかなと、ゆっくり落ち着いた感じでね、やっていければいいかなと思います。多くのね、人に命が出たって言って、気が気ではないけど、自分の命を取る。まあ、この、金ドル相場ですね。金が上がるということは、ドルが下がってるんだろうなって。今、金の産出国っていうのは、リックス側の方に。なので、工業国、本当工業国としてはどうしてもね。金ではないので、まあ、発表したかったので、そしてね、まあ、大きな産業国であるね、中国とね、なんとかしてね、G7 が、つまりは工業先進国側に引き取り込みたかった。なんとかその工業ばかりと考えたね、でも、中国のものづくりっていうのはだんだん安定はしてきましたので、どちらかというと商業的な。いかに大量生産するかと。あの、付加価値というよりかは、やっぱり量が出てくるっていう、商業的なところに強みがある、ね、中国は。なんですね。そしたら、まあ、人口が多いっていうのが、やっぱり増えていた。IT というものも かつては分配の方に力が強いんだって、かつてはどんどん高めていくというよりかは分配をするシェアをするというところと、より親近性を持ったもの、創業と企業さんもやっぱり、だから IT の活用という意味ではね、G7 みんなにどんどん広まっていくと考えてもそうなる。先進工業国っていうのは、精神的に先進的ということはまず言うんですけど、工業的な先進性だと、ね、IT っていうのは分配においていいのかなって気がする。日本的な昭和の IT っていうのは工業の中で使われていくので、そういう時代もあったので、よりその工業性とかで深めるようにね、食べる、そういう使い方で、そして企業秘密をいかに守るか。でもその後インターネットの時代が、コンピューターが分配をする、高校する道具になっていくのかな。そうなってくると、もう、先進工業国以外の人が使いこなして始める。アフリカでもスマホが入る。大きく分けてっていうのはアフリカだろうなって。アメリカでね、アフリカが農業的に依存関係を取るんだって。そのことによって、世界の方向が変わる。そうだったら本当に老後だなと。工業の商業だけだと思うんですよね。人間が本当に自尊管理を取り戻してね。自らね、楽しく生きていけたらね。全然素敵だと思うんですよ。で、よく争う人っていうのはね、思えば自尊感情が乏しいのかもしれない。本当に自尊感情が乏しいのは打ち込みますからね。で、人間のね、動物のね、原型は植物になったんじゃないかなということは、原理手法っていうのがあって、原理手法の中で植物が書かれてる。植物が書かれているのでより深いので、ね、考えましょうかとかで、植物というのが形でいろんなものが書かれている人間の視点、私もだから動物の体も植物の体も似ているなって。本当植物とね、動物がいかにね、つながっていたっていうのがわかる。みんなつながっているってことですよ。みんなつながっていて、より投稿されたポイントにつながっていくってことを目指していく。であったら、だから、相場においてもね、やっぱりよりゆったりとした気持ちで見れる相場がいいんだなって思う。今からの、画の張り合いが大きい、ボラティビティが大きい相場で、頑張るよりも、一番ゆったりしたものを見てる方が、勉強にもなるんですね。救われると思うんですけどね。そしてね、地図によくね、この工業立国の大事というか、そこからだから、福沢諭吉先生の か貿易をされて新技術の西洋技術もね元取りにされましたので今の一点の大地自体は資本原点で、まあ、貿易によって収入を得てましたそしてねそれをだから次につなげられたりとそれはだから大しさがあるんですよ今までの世界がね終わっていくと寂しいことですけど、でもまあこれからね、ちょっと残った余生のね、人々で新しい世界を作っていくことがあるのかなと。工業がね、だから、工業さんが私たちの人生を住みますと。雪だけは住みたいと思って、ね、現実化をしたけど。そもそも、だからなんか、うん、日本という国は、地方の大の神に都市が来ている。すごくその具象化、物質的な、物言ができてるのすごいことがあるんですよね。ただね、それはまあ、かさぶたのようだけどね、だから人間、今回に目指していくかっていうのは、存在としての神に向かれているとちょっとくたびたなんかに見えます。人間自体がよりだからより意識を研ぎ澄ましていくとしたら現状の工業化者とか違った姿を持っているかもしれない。私はまあそんなね、次の待ち遠しいと思う方なんですけど、だから工業立国を否定はしてないんですけど、どうしても工業というと、どうしてもその積み上げる商業を主張してくるし、その根底にあるのはやっぱり理想関係でね、人間がだから農業してるだけでは理想関係を満たせないから、都市へ出てきて商業なり工業なり。それが第一部の産業、三次産業って言われてるんですけど、一、二、三の順番もあれもまあ社会で違うと思います。日本はだから工業立国だからその順番で言ってるんです。で、まあこの一、二なんていうのは上下関係になっていて、まあ巡りになっているっていうのがですね、この三つどもえの中からまた農業が寄ってくる。1,2,3 の後は4で行くというか1に戻ると思うんですね。私改めてそういう工業商業の地盤が整った後、農業を通して自尊感情を保てるかところに来るんだろうな。それはアフリカから開けるというのが本当にね楽しみですよね。新しい時代にマップアップだなって思って、ありがとうございます。皆様とともにね、新しい時代に向かって見たいことができそうで、とても楽しみにしております。また来週もお会いしましょう。次の